天にいます私たちの父なる神様、あなたのお名前が高らかに褒めたたえられますように、私の名前、私たちの名前ではなく、あなたのお名前が崇められ褒めたたえられますように、すべての栄光が主に行き去りますように、またあなたを中心としたあなたの国が、神の国が、まず私たちの心の中に、そして家庭の中に、またこの地域に、この国に、全世界に来ますように、あなたの御心が、あなたのご計画が天で行われているように、私たち一人一人の人生において、またそのすべての営みにおいて、またこの教会の歩みにおいて、御心がなりますように心から願います。神様、どうか今日も私たちの命の言葉を、日ごとの糧を備えてくださいまして、神様、どうぞあなたの御言葉によって魂が養われ、心が健やかになり、そして元気が与えられ、そしてそれぞれの持ち場立場に使わされていくことができますように。そしてあなた方、世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですとおっしゃる主が、私たちのために十字架にかかってくださいましたが、そして墓に葬られ黄泉に下ってくださいましたが、三日目によみがえられて今も生きておられる、すべてのことを御手の中にすべて収めておられる、その方の御手の中で、神様、圧倒的な勝利者となることができるように助け導いてください。小さきしもべが語ります。今日もどうぞこのものを掴んでくださり、言葉を清めてくださり、あなたの願っていらっしゃる言葉を語りつけることができますように助けを導いてくださること、聞く私たち一人一人の心の目を、心の耳を開いてくださり、また私たちの心が柔らかい良い地となり、そこに神の種が、神の御言葉がしっかりと根ざし、豊かに成長し、そして神様、キリストに似たものへと変えられていきますように、御霊の実である愛を結んでいく私たちとしてくださいますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日はもし神から出たものならという題でメッセージをさせていただきたいと思っております。現代は結果が全てと言えるような時代かもしれません。目に見える形で結果を出さなければ、会社であろうが学校であろうが、かなり肩身の狭い思いをすることになる。いくら口先で素晴らしいことを言ったとしても、結果が伴わなければ厳しくシビアに評価されていく。しかしそこにおいて逆に結果が出てきますと、これほど危機的な状況もないかと思います。普通の場合は良いのでありますけれども、特別神様に用いられて、また周りの人の協力があり、またそして計り事がことごとくうまくいく、その時こそ、成功したと思われる時こそ、良い結果が出せたと思う時こそ、私たちにとって一番危機的な、人生の中で最も危険なところに差し掛かってくるかと思います。そこにおいては神に栄光を期すということが非常に難しくなります。私が頑張ったからこんな素晴らしい結果を出せたのよ、これが私の手柄なんですよ、みたいなことをですね、この誇りたくなることもある。しかし全ての栄光を神に帰すことは、そのような場面でおいても不可能ではありません。しかしそこにおいて人間は最も逆らいがたい誘惑にさらされるのであります。もう私はそれほどまだ用いられていないかと思いますので、それほどの誘惑は受けていないかもしれませんが、時に皆さんはですね、 会社で素晴らしい業績を上げることがある。次々と良い結果が出せる。あるいはですね、こう学校で次々と素晴らしいこの成績が出せる。その時が危険です。優しい言葉で悪魔はあなたにその時伝えかけるでしょう。あなたは神のようになれますよ。あなたがすべての栄光をお受けになったらどうでしょう。あなたが人から認められると素晴らしいですよね。誰々さん、あなたは素晴らしいって言ってもらいたいですよね。それは悪魔の伝え気なんですけども、しかし人間の心の中には、私どもの内側にはその誘惑に非常に敏感に反応する心があります。誘惑というのはその取り付く島がなければ誘惑にならないんですけども、何かそれにこう応答したくなる、そういう心の中の欲望があるからこそそれが誘惑としてなるわけです。古来人間の中に密かに心から頭をもたげてくる誘惑、その欲望、野心と言ってもいいでしょう。それはこのような思いであります。私の名前が崇められますように、私を中心とした私の国が来ますように、私の思い通りになる私の国が来るように、私が考えていること、私が計画していること、私が願っていることが全てその通りになりますように。つまり私が神のようになれますように、全ての誉れと称賛と栄光を私が受けたい、国と力と栄は全て私のものだと言ってしまいやすい、非常に悪魔的な、まさに罪というものの本質がそこにもたげてまいります。そこにおいてはいかなる人間的な力も知恵も無力であります。神の恵みをまだお知りにならない多くの人々は、結局耐えれるのは自分しかいないから、自分を一生懸命磨いて、自分を一生懸命この高めて、そして人生を乗り越えていかなければいけない、己こそ己のよるべなんだ、そう考えています。しかし人生には自分の力や知恵ではどうすることもできないものが多々あります。そのような時に私たちは誘惑に押し流されていくということが起こり始めます。そうなりますと私たちは傲慢な王様、傲慢な主人になってまいります。そのような反面教師になる人はたくさんいるでしょう。目に見える形でたくさんのこの結果が出せている人が、誰が謙遜な人がいますか。探すのが難しいことでしょう。自分こそは偉いんだみたいな、こうふんぞり返ったりですね、俺のおかげでこの会社はとか言ってですね、誰のせいで飯食えてると思ってるんだみたいなことを言い始める。まさしく王様になってしまう、主人になってしまう、オーナーになってしまう。私たちも人事ではありません。少しでも神に用いられたり良い結果が出せたら、すぐにサタンは誘惑を仕掛けてきます。容赦しません。あなたの栄光にしたらどうですか、あなたの手柄にしたらどうですか、あなたが評価されますよ、あなたが認められますよ。人間というのは心理学的に言うと意義と安全というものを切に求めているそうです。意義と安全、ちょっと難しい言葉なんですけど、意義というのは自分がそこにいて意味があるということです。価値があるということです。いてもいなくてもいいというのはこう困ってしまうんですけども、どうしてもその人がいないと困ると言ってほしい。自分がそこにいる価値、存在価値がなければですね、人は虚しい思いを抱くんですけども、あなたのおかげで、あなたがいてくれなきゃ困るんだと言われたときに、人は初めてですね、この自分の意義を 確認することができ、それがないと不安で仕方がなくなるのであります。特に男性が第一線を退いて職場を離れていくときに、一つの大きな危機が訪れます。自分の意義が見失われる可能性があるからです。今までいた職場では人から認められ評価されていた。ところが、ひとたび会社をリタイアして退くとなると、自分の存在価値とか意義が失われてしまうかのような恐れを抱く。だからこそ、いつまでもそこにとどまり続けたいということが起こり得ます。安全、それは何でしょうか。それは、あなたはちゃんとやってるよと言って認めてもらうということです。非難される恐れがないということです。そういう安全なところに自分がいないとですね、それはもう非難されたりですね、目の敵にされたりですね、なんかこう、目の上の炭鉱部のように扱われてしまいますので、もうそれは居場所がなくなるということですから、やはりこう、誰からも非難されることがない、私はちゃんと正しくやっていますというその安全を確保しなければ、この意義と安全、そのために多くの人がどれだけ陰で努力をしたり、汗を流し、涙を流しているでしょうか。しかし、もし私たちがそこで神ご自身に意義と安全を見出さないのであれば、誰か他の人に自分の価値を決めさせ、自分を評価させ、それが絶対であるかのように生きていくならば、間違いなく私たちは、何か良いことができたらそれは私の手柄、何か悪いことが起こったら誰かのせいということにするでしょう。その誘惑に押し流されていくならば、やがてたどり着くところがあります。それは十字架の丘です。カルバリの丘、ゴルゴダの丘、そういうふうにも言われます。そこであなたはためらうことなく神を十字架につけるということをいたします。神に代わって自分が神になるためには神が邪魔なのであります。人は恐ろしい存在になります。平気で人を殺すこともできる存在になります。しかしその前に、まず神を殺さなければ自分の思い通りには生きていけません。しかし神を殺すことに成功したならば、少なくとも自分の心の中から、自分の思いや考えの中から神という存在を抹殺することができたら、あとは締めたものであります。ドストエフスキーという作家がいろんな作品で描いているように、もし神がいなければ何をしても許されるという世界になっていきます。自分が正しいと思っていることをどんどんしていく、自分が悪いと思っていることはどんどん捨てる、そのような中では国と力と社会は全て私のものだという、そのような恐ろしい、自分を神として自分を崇めさせようとする、そのような恐ろしい人間が出来上がってまいります。しかし、神こそ我がよるべ、主こそ我が岩、我が救い主、そう信じる者は己の無力さの中でこそ本当の意味で神に寄りすがることができます。その時に人は自分の自己中心な思いとは全く正反対な、キリストがこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りを自分の祈りとして祈るようになってまいります。天にいらっしゃる私たちのお父さん、私の名前ではなくてあなたのお名前が褒めたたえられていきますように。 私のすべての営みを通して神のお名前が高らかに賛美されますように。私を中心とした私の自己中心の国ではなくて、あなた様を中心とした神の国がまず私の心の中に、あなたを王様としてお迎えした、あなたを主としてお迎えした神の国がまず私の心の中に来ますように。そして私の家族の中にも、この地域にも、全世界に神の国が来るように。私の願っていること、私の考えとか、そういうことはもうさておいて、ただあなたがご計画してくださっている最善のことがその通りになりますように。そう主の祈りを祈っていくことができるものに変えられていきます。そうしますと、人はあらゆる傲慢さやこの高ぶりから解放されて、あらゆる人の目からも解放されて、人が自分を評価するかということではなくて、神が自分をどう評価してくださっているか、その神の眼差しの中でこそ生きるものになります。その時にこそ自分の手柄にする必要がなくなるのであります。神において自分が価値あるものとして認められ、受け入れられている。意義が見出される。神が、お前はダメじゃないかなんて言わないで、安全に、確かに受け入れてください。その絶対的な神の愛の中で、神の眼差しの中で、人は謙遜な勝利者となることができます。その時に全ての栄光を神に帰しながら、神と隣人に仕えることができる。全ての栄光を主に帰すことができる。そのようなことが起こります。しかしそうであったとしても、用いられれば用いられるほど、もう一つの誘惑にさらされます。それは、妬まれるということです。妬まれます。本当です。学校において、職場において、自分よりもいろんな結果が出せている人を皆さんどう思いますか？同じフロアにいる人、同じクラスにいる人、特に同年代の人、かなり年が離れていれば問題ないでしょう、ある程度。しかし同年代の人があなた以上に業績を出し、評価を出し、認められて、もてはやされたら、あなたはどんな気持ちになりますか？実は神から出た働きというのは、すべて妬まれるほどの素晴らしい結果を生み出すことができる、それほどの神の祝福の中に生かされていきます。この時の初代教会もそうでした。人たちの手によって多くの印と不思議な技が行われたんです。一つ心の中にあって、たくさんの人が集まることのできる大きなところに集まって、目に見える形で数的にも質的にも結果が出せていた教会の姿があります。周りの人たちから一目置かれ、尊敬され、そればかりか男も女も主を信じる者がどんどん増えていく。まさに星の数ほどの人が集まり始める。その時に何が起こるのか。妬まれるということが起こります。まあ、すごいことが書いてありますね。15節とか、人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペトロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするものになった。人間がやりそうなことです。その人間にあやかりたい、もう素晴らしいお医者さんがいるとなるとですね、もうそのお医者さんのところにもうみんな押しかけていく。今では人間もですね、まあそうですよ、病院も選ばれますよね。お医者さんも選ばれますよ。このお医者さんはね、やぶ医者じゃないかとか言ってですね、ものすごい勢いで評価してですね、ものすごい皆さんから聞き取り調査をしてですね、で、もう自分の信頼を受けるお医者さんに、絶対もう最高のお医者さんに私を見てもらう、みたいな、そういうことが起こります。しかし、ひとたび自分が尊敬して信頼を受ける人だと認めたならば、もう全幅の信頼をその人に寄せてですね、その人の陰でも、かかるとこう、何か良いことがあるかのようにですね、恐ろしくその人を過大に評価しすぎていく。それは人間の弱さでやりましょう。私はそんな風に
あかみさんの人やねんくださいね。私は主のしもべでしかありません。貧しいしもべであります。しかしエルサレム付近の町々から大勢の人が、いろんな病人の人、困っている人、悩んでいる人を全部連れてきたというんです。でその人たちがことごとく元気になったっていうんですよ。そこで重要なんです。そこで問題が起こりました。大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置場に入れた。妬まれるほどの結果がもたらされたときに、妬みに燃えて立ち上がっていく人々が出てきます。宗教の指導者たちでした。特にサドカイ派と呼ばれる流れの人たち、その人たちは死者の復活を否定する教義に生きていましたが、同じ聖書を土台とすると信じていた人たちです。しかしその宗教的な指導者たちが妬みに燃えて人たちを捕らえて迫害していく。しかしそこで神の不思議な守りと導きが起こってまいります。19節、ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。主の使い、天使が夜中に来て、その牢屋の戸を開いて、自由に解放してくださった。そしてまた早く、またその恐れないで、ためらわないで、宮の中に行って、人々にこの命の言葉を、新しい命がもたらされるこの命の言葉を語りなさいと、そう励ましてくださった。背中を押された。それですから彼らはですね、夜明け頃、まだ日が完全に昇っていない、ちょっとこう白みかけた頃ですね、その時にもうすでに朝早くから宮に行って早速教えを始めたというのであります。一方、大祭司とその仲間たちは、牢屋に人をやって、議会を、裁判をしようということで、この厳しい言葉で彼らを問い詰めていじめていこうと、そう考えておりました。ところが役人たちがいてみると、牢屋の中は空っぽ。あれは一体どうしたことか。どこに逃げたんだ。誰かかくまったんじゃないか。ところが、ある人が来て報告をする。大変です。あなた方が牢屋に入れたあの人たちが宮の中に入って堂々と人々を教えております。何、そういう状態ですよ。これやっぱりね、聖書のいろんな場面をこう映像化するといいと思うんですよ。本当に映画が、もう素晴らしい映画ができると思う。いろんな場面でもう大変です。何事だ。そういうことですね。早速人々は、指導者たちはですね、人々をそこに派遣して強制連行して、また再び、まだ今まで言うとこう手錠をつけられてですね、こうそこに引っ張ってこられる、そういう状態です。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていきます。28節の言葉でした。あなたによって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんということだ。お前たちは私たちの話を聞かなかったのか。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまえ。ここにはユニークな形で、人たち教会の働きがどれほど世にインパクトを与えていたのかということが紹介されています。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまって、なんということだと叱られているんです。杉戸町中に、三代城町中に、この教えを広めて、埼玉県中に、そう言われてもみたいものであります。しかし、ペテロをはじめ人たちは答えています。非常に大胆に、しかし、神様に与えられた勇気の中で、はっきりと宣言していきます。人に従うよりも神に従うべきだ。私たちの父祖の神は
あなた方が十字架にかけて殺したイエス様をよみがえらせてくださった。そして神様はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエス様を君とし救い主としてキリストメシアとしてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人であります。キリストの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊なる神もそのことの証人であります。しかしその言葉がどれほど火に油を注いだのか、33節にその結果が出てまいります。怒りは頂点に達していきます。怒りが頂点に達すると何が起こりますか。殺意に変わります。妬みは怒りになり、怒りはこいつを殺してやるという殺意に変わるのであります。力ずくででもその人たちを引きずり落とす、亡き者にする。自分たちこそ崇められるべきということで妬みに燃えた人たちが行き着くところはそういうものであります。妬まれた人は大変です。いろんな難題、言いがかりをかけられて、そしてやがてその場所から排斥されていくということが起こるでしょう。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図ったとあります。もう怒り心頭でですね、今にもこう殴りかかって蹴りつけて、大乱争が、もう大変な暴力事件がそこで起ころうとしていました。全然理性を失った指導者たちが、殴り合い殺し合いをする。そういうことは宗教指導者たちの間でも起こります。残念なことに教会の指導者たちの中にも、いやそれだけでなくて、あらゆる宗教的な指導者たちの間で、争いやいがみ合いが起こってまいりました。仏教のお坊さんであってもそうです。ところが、34節。そこに、この怒りを鎮めた、素晴らしい人物のアドバイスが紹介されています。34節をもう一度ご覧ください。ところが全ての人に尊敬されている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。まず、これ以上火に油を注がないように、その人たちをちょっとこう場外に退場させます。それから議員たちに向かって大変適切なアドバイスをしていくのです。このガマリエルという人を簡単に紹介しましょう。この方は後に分かってくることは、あのパウロと呼ばれる人物、サウロと呼ばれていた、また別名パウロという、あの人の先生だった方です。ガマリエルさんは全ての人に尊敬されているパリサイ派の律法学者。聖書の先生の中には2つの学派がありました。パリサイ派と言われる人とサドカイ派の人たち。この2人の人はかなり対立関係にある。サドカイ派は復活を否定する。かなり祭司とかその宮の子指導的な人。いろんな儀式とかを取り付く、司る人。でもパリサイ人たちは本当に真面目に自分たちを清め分かって、真面目に聖書の言葉に大真面目に聞き従おうとする人たちであります。まあ、そういう人の中にもいろんな人がいるでしょうが、このガマリエルという人は非常に穏健な立場の人であったんです。今日、本当に穏健な人が必要でありましょう。しかもバランスの取れた人でありました。そしてなおかつ、筋の通った、ロジックの通った、説得力のある適切なアドバイス。それをしたわけです。その内容を見ていきましょう。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。そして、二つの事件を取り上げて、自分が主張したい、そのメッセージにつなげていきます。
まずチウダという人物について、彼に付き従った人々について、先頃チウダが立ち上がって何か自分を偉い者のように言って彼に従った男の数が400人ほどありました。ところが結局彼は殺されて、従った者は皆散らされて、今は跡形もなくその団体は消滅しております。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダという人物も立ち上がって同じように民衆をそそのかして反乱を起こしました。ところが自分は滅びて、従った者たちも皆散らされております。その二つの事実をもとに、そこで今あなた方に申し上げたいと提言してまいります。しかしそれはすごい寛容な助言でありました。あの人たちを即刻処刑にするという愚かなことじゃなくて、手を引いて放っておきなさい、なすがままにしておきなさいというのです。なぜなら、さすがガマリエル、もう立法の専門家ですから、パウロを教えた人ですから、本当に理路整然となぜそうすべきなのかということをちゃんと説得的に説得します。もしその計画が、またその行動が人間から出たことであるならば、自滅していくでしょう。放っておけばいいのです。しかし彼はさらに付け加えます。しかしもし、これ今日中心的に見たい言葉なんですが、しかしもし神から、上から出たことであるならば、あなた方は彼らを滅ぼすことはできないでありましょう。いや、もし神から出たものであるならば、もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。そのような形で、ですからあの人たちから手を引き放っておくべきだという提言をしていくのでありました。彼らはガマニエリに説得されました。ものすごい頭に血が昇っていた人なんですけども、少しずつ少しずつこう怒りが静まってきて、もう鼻息が荒くなっていたと思うんですけども、ちょっとずつちょっとずつこう静まってきてですね、あ、そうかそうか、ほっとけばいいんか、そうしよう、馬鹿らしい、そうだそうだ、どうせあいつらは人間から出てきたことだからほっとけば自滅するだろうと彼らは判断したのであります。しかしそれでもなお腹の虫が収まらないので、彼らを呼んで鞭打ちの刑にいたします。それも大変厳しい刑です。時には死者が出るほどの厳しい刑です。鞭で打ってイエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放していく。しかし人たちは皆のために恥ずかしまれられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていき、続けて毎日宮や家々で教え、イエス様こそ来たるべきキリストでした、この方こそメシアです、イエス様はキリストです、そう述べて続けたと言うのでありました。結論を申し上げます。神から出た教会の働きは妬まれるほどの結果を見ます。そして迫害を受けるでしょう。他の宗教の指導者たちが黙っていないということが時に起こってもあるでしょう。しかし教会の働きが滅ぼされない理由があります。それは神がご自分の血をもって買い取られた存在、それがこのキリストの教会であり、神はそのご自分の教会を命を懸けて守ってくださるということであります。 に先に飛びますが、使徒の働きを20章までちょっとジャンプしてみたいんです。20章の28節というところを見てまいりますと、教会というのは誰がオーナーでどういうものかということが紹介されています。ガマリエルに教えられたパウロが後に開拓したエベソ教会から離れて、もう二度とその長老たちと顔を合わせることもないだろうと、その最後の決別説教をした中で語った言葉の一つです。28節、使徒の働き20章の28節お読みいたします。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方の群れを、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。特にこの聖霊はというところのその次の言葉ですが、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会と紹介されています。そうです。十字架の上で血を流したその理由は、その血をもって買い取る、神の教会を買い取る、キリストを信じる群れを買い取る、神ご自身が呼び集めてその人たちを教会とする、ご自分のものとする、神の教会とあります。牧師の教会ではありません。役員の教会でもありませんし、誰か特定な個人の教会でもありません。よくですね、誰々先生の教会ですかなんていうことを言う人がいますが、ちょっとそれ気をつけた方がいいと思うんです。誰々先生の教会ではありません。教会のオーナーは牧師ではなくて神です。神がご自分の血を持って買い取ってくださった。だから教会は神のものなのであります。牧師はその神様に正しくそれを立て上げるようにということで雇われている、神に雇われているものであります。しかし教会が神様が命をかけて買い取ってくださった存在であるとすれば、それつまり皆さんお一人お一人を神様が命をかけて買い取ってくださった、そういう皆さんであるならば、神様はその後も文字通り命をかけてその皆さんを命がけで守り、命がけで助けてくださるということになります。しばらくの時、祈りの時を持ちたいと思います。声に出せる方は声に出してぜひお祈りください。ご一緒に祈ってまいりましょう。我に近い神様、ありがとうございます。あなたご自身がご自分の血を持って買い取ってくださった神の教会を、あなたは命をかけて守り導いてくださることを感謝いたします。主、どうかあなたが助けに導いてくださいました。なお私たちがあらゆる人間的なものを恐れず、大胆に神の御言葉を語り継ぎることができました。神様、どうぞ私たち一人一人を上からの清い霊で満たしてください、強めてくださり、また語るべき言葉と述べ伝えるべき福音のその素晴らしさを十二分に味わわせてください。神様、心を持って祈りの中で神様共に出ていき、時が良くても悪くても主をあなたの御言葉をお話ししたいということができますが、そして神様、本当にこの福音選挙の働きが大きく大きく前進して、星の数ほどの人たちが神様立ち返ってくることができる教会となりますように、私のことを私たちの教会もその一端を見落とさせていただきますように、どうぞ助けに導いてくださいとお願いいたします。
今からまた生産式のところも高めしてください。
しかしもし神から出たものならば、あなた方は彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。天のお父様、あなたは考えられないほどの犠牲を払って、私たちがまだ罪人であったときに、神に敵対していたときに、そのようなもののために血を流して私たちを罪人を買い取ってくださり、贖い取ってくださり、罪と死の恐れと、また人の目の奴隷となっていた私たちを、その鎖を解き放ってくださって、本当に自由に神を愛し人を愛する、その愛に生きる自由に私たちを解放してくださったことを感謝いたします。神様、あなたはご自分の血を持って私たちを一人一人を買い取ってくださいました。私たちは自分自身のものではなくて、主はあなたのものであります。このスギトキリスト教会もそうです。神様、どうか私たちのこの教会を、私たち一人一人をなお整えてくださり、上からの良きもので満たしてくださり、そしてあなたが伴って出て行ってくださる中で、それぞれのところでキリストの証人として、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝える私たちとしてくださいますように心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。